井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、井上先生、今日はですね、
はい、
これ人材系では多分結構有名な調査だと思うんですけど、アメリカの調査会社のギャラップ社
が、はいはいはいはい、
ステイトオブザグローバルワークプレイスという2024年度版の情報がね、ついこの間、
はいはい、
今年に入って出まして、はい、で、日本がグローバルに対してなんかこう、エンゲージメントがどうだとか、
はいはい、
感情面がどうなのかみたいな調査結果が出たので、
はい、
これ
あれだよね、はい、エンゲージメントを語るときには結構出てくる話ですね。
そうですよね。やっぱそうですか。
うんう
ん、私はあんまりこの辺ちょっとアンテナが折れかけておりまして、
ね、やっぱそうなんです、ね。折れてないんだけど、はい。はい、
そんなこんなでですね、今日はちょっとご、はい、数字もご紹介しながらなんですが、まあ、今、井上先生ご存知なわけですよね、この、はい、調査は。
はい。
で、まさにおっしゃってくださった通り、一つの指標で、まず大事なのは多分日本という国の企業に勤めている方々、社員さんたちのエンゲージメント、はい、要はこれは何ですか？日本語で言うと勝手に私、愛社精神的なものかなと思ってるんです
が。そうでしょうね。やっぱり、愛社っていう言葉でいいと思うんですが、やっぱりこう、企業に参加することに対して、どれだけ意欲と、なんていうのかな、モチベーションを持ってるか、で、その企業に対してどれだけ、共感を持って参加意欲があるかみたいな、そんなとこだと思いますよね。
いうことですかね。
うん。だから愛社精神っていう言葉で、日本人だと分かりやすい言葉。
分かりやすい。まあ、ただ、なんか、愛社精神っていう、ちょっと世代とかもあるかもしれないってね、難しいところですけど。まあ、そんな中で、この従業員エンゲージメントというのがですね、グローバルの平均値が 23%。
はい。
という中で、日本がですね、世界最低クラスの数字を出しておりまして 6% だそうですね、
はい、
まあ低いってことですよね、
うん、
ただ他の数値もちょっと紹介していくんですが、
はい、
日常的にストレスを感じてますかという指標は世界平均と変わらずでしてね、世界が 41% に対して日本も 41%、
うんうん、
だからまあそんなにストレス大国って話じゃないみたいですね、
うんうん、
で今度は感情面で、
はい、
日常的に怒りを感じてますかっていうのがあるんですが、これが世界が 21% に対して日本が 13% と、
うん、
だから、これは怒りをそんなに感じてないという方に振ってるっていうことだと思いますね。
なるほどね。
でもう一つの感情、今度悲しみ、
はい、
これグローバルの怒りをですね感じますかということに関してはグローバルだと 22% に対して日本の平均がですね8%。 だからあんまり怒りとか悲しみっていうネガティブな感情はそんなに高くない。ストレスもまあ軒並み高いというわけではない、
うん、
そんな中だけどもエンゲージメントやたら低いというこうなんか構図が見えるかなという感じなんですけど、
うん、
まあ、このあたりからちょっと井上先生のねお考えだったり受け止めとかを聞いていきたいなと思っております。
はい、わかりました。エンゲージメントね、やっぱりこう、会社に対する、なんか、共感性とか、参加意欲とか、みたいなことっていうのは、もちろん高い方がいいので、エンゲージメントを高めるということは、まあ、いろんな各社さんの一つの共通の、ある種人事的、政策的なテーマだっていうことはわかりますよね、と。
はい。
で、まあ今の全国の全世界の平均なのでエンゲージメントのトップクラスの国が果たしてその怒りとか悲しみをどう同じようにどう感じてるかっていう、それも逆に言うとねエンゲージメントがすごい高いすごいトップ3もは、日本と同じように怒りとか悲しみを低く捉えているのかそれとも エンゲージメントも高いけど怒りと悲しみも高いよっていうことなのか、この辺はちょっと、ある種平均で語ってみると、平均だけで語れないものは実はあるだろうなとは思います、うん、
はい、
なんだけど、一つの特徴として日本のエンゲージメント低いでも怒りも悲しみも低いよっていうことっていうなんかこうところってなんだろうなって、うん、なんかそうすると、ね、なんかこう 無感動な
人たちの無関心無感動、
うん、な感じにも受け取れる。でそういう人たちもいなくはないだろうと思うんだけど、エンゲージメントってどうやって高まるのかなって考えると、
はいはいはい、
私は、私は、エンゲージメントのテーマで言うと、やっぱり、参加させることだと思っている、参画させることだと思っていたりするんですね、一つの方法として、うんうんうん、つまりある意味の当事者意識が持てるかどうかっていうことが大事で、で欧米とか高いそのエンゲージメントの高いような国っていうのはやっぱりその企業側からアクションが起きて参加させてるというよりも、ある意味の参加意欲を持って積極的に関わらないと、マイナスの評価が結構はっきりついちゃうよねっていうことも片っぽであると思うんですよ。
ああ、だ評価と結びついてるんで高くならざる得ない環境的な、
まあ、文化とも言えるかな。要するにこう積極性が重んじられる。
はいはいはい。
うん、ね、アメリカなんか結構そういうとこあるじゃない。やっぱりそのもうガツガツと行くとかエネルギッシュに前に向くとかっていうのをやっぱりリーダーシップの一つの象徴に思ってたりするようなところがあって、うんうんうん、やっぱり、自分はすごいエネルギーが高くてこれだけなんだぞということをが良しと、そういう姿が良しだと良しなんだというふうにことが前提となっていれば、若干低くてもエンゲージメントが私にはありますという傾向の答えになると思うんですよ。
バイアスとしてね。
うん、そうそう。はいはい、一個はそういう、そういう風土とかなんかこう、雰囲気があると思うんですね。世の中的なね。
エンゲージメントが高いことが良しとされるっていう、こう、風土があったら、うん、まあ確かに必然的に。
そう。で、逆にじゃあ日本人の場合って、愛社精神って、さっき遠藤さんが訳してくれたけど、愛社精神みたいなことが、昨今で言うと、ちょっと、ん？ってこうなんていうのかな、
うん、
ちょっとそれってなんか社畜じゃないみたいな方向
の、なんか自己犠牲とかいろんなことで紐づいてなんかネガティブな印象がね、うん、ありますよね。
だからその、あ、今いいこと言いましたね。その自己犠牲っていうところとちょっと愛社精神とかっていうのがなんかこう歴史的に文化的に紐づいちゃうところがあって、
はいはいはい、
逆に言うとそのすごくポジティブに会社好きですみたいなムードを出す方が逆にね、良く ないんじゃないかっていう。
あ、
その背景はそういう、ある種文化、雰囲気的な背景っていうのは、の違いはあると思うんですよね。
うんうんうん、
うん。だから、なんていうのかな、かっこつけるわけじゃないけど、ちょっと無関心予想みたいなね。
いや、世代的に、もろにその世代なんで、うん、熱量高いのダサいっていうか、
う
ん、前のめりになるとちょっとなんかさ、っていう雰囲気出る感じなのよくわかりますけどね、
うん、っていうのは背景にあると思いますよ。
あ、
ただ、まあ、23% に対して 6% だっけっていうちょっとあまりの格差はあるので、
はいはい、
これは、やっぱりこう少し解消していかなきゃいけないことではあるんだけど、なんかことさら大きく取り上げて大問題だよぞと、いうことで、はい、会社全体で総がかりで取り組んでいくべき課題だよねっていうことまで取り上げちゃうとちょっと違うんじゃないかと。
あ、
でそれを表してるのが怒りとか悲しみは案外低いですよっていうこと、
はいはいはい、
つまり不満とか、不安とかっていうものがそれほど強いわけじゃない。すごくポジティブが良しとされていると、そのエネルギーを失った時 の、 怖さとか、それから逆に言うとその、積極的に前向きなエネルギーに対抗するものが出てきた時の恐れとか、いろんなことをやると、うんうんうん、ある意味では怒りとか悲しみが裏に 潜んでいる、そういうこと、もしくはそういうことを感じる場面もより多くなるっていうこともあるかもしれないですね。で、さっき言ったようにね、怒りとか悲しみっていうのもあんまり感じてないとしたら、これは無感情なのかっていうと、
うん、
そうではないと思っていて、そこは、なんか激しく、なんていうのかな、クビになったりするっていうことは日本の場合そうないので、激しくその会社に いられなきゃダメだみたいなエネルギーっていうのはあんまり働かないから、
うん、
でその要するにこうある意味穏やかな、集団なんだと思うんですよ、
はいはいはい、
ある意味ね。でそういうことが、緩さだって捉える側面もあるけれど、それがある種安心感みたいなのにつながっている可能性とは思いますね。
感情がないとか冷め切ってるとか、うん、なんかもうロボットみたいになっちゃって心なくなってるとか、そういう話ってよりも
ではない。
あ、
なんかね、だから多分全然違う人ももちろんいるんだけど、多くの場合なんか会社にいるということが、すごく会社の中で競争して勝たなければっていう雰囲気が少ないんだと思うんだよね。
あ、
その他の国、その、エンゲージメントの高い国とかを比べると、
うんうんうん、
だから、なんていうのかな、ある種こう、その毎日が毎日の生活の延長に会社生活があるみたいなところ
が、ワークライフバランスと言いながら全然バランスっていうよりも一つみたいなぐらいに捉えてるみたいな、
ちょっと言い過ぎかもしれないんだけど、そんなような精神上ね、だから怒りとか悲しみにつながらないことが多いんではないかなという気がしますね。
なるほどね、
うん、これは一つの見方で、そうですよっていう分析論じゃなくて、うん、一つの見方としてそういうふうに考えることもできるよね、
うんうん、
で冒頭あった、全部を言うとなんか、なんていうのかな、人間としてこう感情とかの起伏とかがあまりにもなさすぎるんじゃないのって、淡々としすぎてませんかっていう見方も一つもちろんあるので。
なるほど。
ただ、そっちからだけ捉えると本当の実態とはちょっとずれちゃうかなという私は気がするので、今言ったようなことを言ってるんですけどね。だからネガティブな感情が低いということはある意味では良しとしなきゃいけないけれど、これも逆説的に言うと、悔しいっていう思いが少なければネガティブな感情もあんまり高くならないので、で悔しいって思うことっていうのはある意味やっぱり戦って負けるとかそういうことなので、戦いの場面は少ないのかもね。
それは要は戦ってないんじゃないかというの、
うん、このね、戦いっていうのはライバルと戦うみたいな誰かと競い合うっていう意味ではなくて、ある課題に向かって一生懸命取り組むみたいな意味で捉えていただくとって、
自分との戦い的な方ですね。
どっちかというと戦略的にとか戦術的な場に自分が自ら入っていくチャンス機会で、それを勝ち取っていくようなビジネスとしての、勝ち取る場面って言ったらいいのかな、
うんうん、
そういうところに直接的に参加している割合はもしかすると日本は少ないのかもしれません、
ね、ああ、なるほど、
うん、でこれがね、私が言う参加させるといいと思ってるいうことなんですよね。
当事者ってキーワードもその時出てたものですね。
そう、だからつまりこの課題ってどうしたらいいんだろうってことにどんどんどんどん社員が巻き込まれてみんなで考えていくようになると、誰かが決めてる、上が決めてるっていうムードじゃなくなるので、
うんうん、
そうすると俺これやったけどさちょっと悔しいねっていう思いもあれば、やったねってなるとやっぱりその会社組織に帰属していることに対して喜びが増えるからね。
あ、
うん、
このステートオブザグローバルワークプレイスの、 指標には悔しさはちょっと、ね、
ないですよね。
多いんでね。どうなんですかね。確かに気になりますね。
うん、だから悲しさとか怒りっていうのがある意味、僕はなぜそう言ってるかというと、悔しさっていうことを表現している人もこの中にいるんじゃないかと思ったから、
うん、悔しさっていう感情を悔しさも低いんじゃないかなという見方をしながら話してくださってるんですね、うんうん、いやでもそうかもね、うん、
なのでやっぱこの例えばねさっき冒頭言った、エネルギッシュに前向きに取り組むことが良しとされているところで言うとおのずとそれ私がやりますみたいな当事者意識主役の場に自分を出すっていうことのエネルギーが強くなるから、
うん、
あれだけど誰かが決めるねとかその代わり決まったことに関してはちゃんとやりますよみたいなそういう帰属意識だとなんていうのかなそういう意味で言うとエンゲージメントっていうのは高くならないのかもしれないですね。
うん、そういうとこですね。
はい。
まあ、あくまでデータがね、平均値で出ているものなので、
はい。
一概にどうこうって話じゃないので、先生としてこれを一緒にどうやって見ていくかということでね、
はい。
やってまいりましたけど、次回ですね、ちょっと目標管理の話をですね、ちょっと質問来ているんでしていきたいんですが、
はい、わかりました。
なんとなく、次回のためにということで、
はい。
最後にエンゲージメントと目標ってどんな関係ありそうかっていうちょっとちょろっと喋って終わりませんかと思ってます。
エンゲージメントと目標っていうことで言うと、まあ一つのなんかキーとなるところは目標が何のために立てるかっていう。それがさっき言った私が言ってる戦略戦術に参加するという意味で立てる目標と。それと評価のために立てる目標って違うと思うんですよ。
ああ、なるほど、確かに。
なので、はいはいはい、評価のためだけの目標設定がすごく前面に出すぎると僕は逆にエンゲージメント下がる傾向もあるんじゃないかと。そこはちょっと要注意だと思いますね。
なるほどですね。いや、
はい、
無茶ぶりしたかなと思いましたけれどもしっかりと次につなげていただきましてありがとうございます。ということで、はい、次回は目標管理の話をして質問があるのでちょっと行きたいんですけれども、はいはい、それは評価のためなのかそれとも戦略戦術に参加するためになっているかどうなのかみたいなところね論点の一つにしながら話していきたいと思います、はい、楽しみにしていてください、はい、終わりましょう、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力しアカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。